ようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日は本当に寒い日でありました。私たちもあなたに守られ支えられてここに集まりましたけれども、今日健康上のことでまた仕事で来ることのできない方々のおられることを覚えております。どうぞ神様がそれぞれの場所で支えてください。神様、修法の中にも書いておきましたけれども、私たちの祈り、私たちの願いは、イスラム国に囚われておりました後藤さんが解放されるということでありました。あの方の家族はイエス・キリストを信じるクリスチャンの家族であるというふうに聞いております。神様、残念ながら悲しいことになってしまったようです。どうしてこの世の中にこのような本当に横暴な辛い悲しい出来事があるのでしょうか。神様がどうぞ本当に働いて、本当にこのような、悪がまた不正がこの地上からなくなりますように、本当に神の御国がこの地になりますように、あなたの御名が崇められますようにお願いをいたします。私たちの心の内にも、罪がございますので、本当に私たちがあなたの御霊をいただいて清められ整えられ、神様の子供としての歩みを続けることができますように導いてください。今日の礼拝を感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は最初に一つ皆様に、質問をしたいと思いますけれども、皆様が登山に行っていて、もし熊に出会ったとしたらどうなさいますか。熊なんかね、北海道で襲われてね、どうやら亡くなった人がおるっていうのがね、この前記事に載っておりましたけれども、山に詳しい山本さん、どんなふうにすればいいんでしょうか。まだ会ったことないですね。よかったですけれど、はいはい、あ、会ったことあります。そうですか。
登山に行った時に、
はいはいはい、
熊が、はい、ちょうど登山口の入り口に、行ってね、
はい、
で、やっぱり発情期っていうかね、その時は、熊がやっぱり1ヶ月ぐらいそこにずっと居座るんですけど、出ないんですよね。みんな待ってるんですけれども、
はいはい、
命の保証はしません。
命の保証はしません。で、どうなさったんですか。帰ってきました。逃げて。
登らないで帰
って。ああ、もうじゃあ熊と遭遇したわけではない。
はい、
あは。はいはいはい。ああ。
みんな勇気ある人は
歌ったり。ああ、なんか音を出して。うんうんうん。いや、遭遇したらどうしましょう。後ずさりして逃げる、逃げる、はい、他に逃げる人、なんかよくほら死んだふりしてというのもありますけれど、いかがでしょうか。死んだふりする、
電気を、
うん、
懐中電灯みたいなのを
当てて、ピカッピカッ、お、向かっていくわけですね。向かっていくわけですね。
いや、向かって電話が明るい光を、
はい、睨みつけるのも、お、対決するわけですね。あ死んだふりをしてじっとしてるっていうのはどうでしょう。
良くない
みたいですね。はい、はい、ご苦労様でした。私は昔なんかある先生から聞かれたことがあって、いや、やっぱりね、もうどうせ襲ってくるんだったら それはもうやっぱねチャンスがあるかもしれないので、あの棒でも探してきて相手にあのこうね顔でもあの鼻でも特に叩くのが一番いいんじゃないかっていうふうに言ったことがありますけれども、ね、もう皆様おっしゃったようにあの死んだふりが一番いけない、逃げるのもやっぱりあんまり安全ではないということであります。いやちょっとねこんな話をいたしますのは、あの今あ水曜日の祈祷会で、列王記下というところをずっと読んでるんですけど、この前あの7章のところを読みました。でその中でですね、一つあのすごく心に残ったお話があるんですね。それは7章の3節以下のところですけれども、あのこれはイスラエルの北イスラエルの状況でありましたけれども、当時ですね飢饉があったということであります。それからシリア軍というのがこう攻めてきた、アラムですかね、アラム軍が攻めてきてですね、そのサマリアの町がですね包囲されてしまったというのでありました。中は本当にもう厳しい状況であったということでございました。で、あのこの前後にもあるんですけれども、本当に厳しい危険でもう食べ物がなくなってしまってですね、聖書にこんな話が出てくるっていうのは本当にすごいなと思うんですけれども、中にいる人たちがお腹が空いて、お母さんが自分の子供を煮て食べた、何人かで、で自分の子供は煮てみんなで食べたんだけれども、隣の順番、子供を煮る順番になったら、うちの子供をですねもうあの煮て食べるのは嫌だって言ってですね、王様に訴え出るというような話がありました。先週ちょっと皆様にはビデオで見ていただきましたけれども、あの天明の大飢饉の時には日本でも同じような状況が起こったということでございました。そのどうしようもない飢饉の中で4人のですね大病人、皮膚病を患った人たちがこんなふうに話したっていうのがですねすごいなと思ったんですね。どうして私たちは死ぬまでここに座っていられようか。あ、縄文の入り口に重い雷病を患う人が4人いた、互いにやった。どうして私たちは死ぬまでここに座っていられようか。町に入ろうと言ってみたところで町は飢饉に見舞われていて、私たちはそこで死ぬだけだし、ここに座っていても死ぬだけだ。そうならアラムの陣営に投降しよう。もし彼らが生かしてくれるなら私たちは生き延びることができる。もし私たちを殺すなら死ぬまでのことだ、とこういうふうに言うんですね。あのここにじっとしてても殺される、町の中に入ってても、もう食べ物がないから飢え死にする、だったらもういっそのこと自分たちをあの取り巻いているアラム軍にですね、もうこうさっつってね、こうやって行くと、もしかすると助けてくれて食べ物なんかくれるかもしれない。でそこでもし自分たちが殺されてももともとだと、こういうこの開き直り皆さんどうでしょう。私はですねすごいなと思うんですね。まああとはですね、読んでいただくと分かりますように、彼らはそのシリア軍、アラムの陣営のところに行ったらですね、誰もいなかったんです。そしてシリア軍がですね、アラム軍だ、アラムの人たちがですね、もう置いていった食べ物やら金や銀やいろんなものがたくさんありまして、彼らはもう大喜びでですね、それをあっちこっちに隠してですね、そして自分たちのものにするんですね。だけどいやー、これは自分たちだけは黙っておくわけにはいかんな、やっぱりちゃんと王様にお知らせしないといけないようなつってですね、その、町に入っていくというお話がありました。この開き直りの なんていうかすごさ、まあ、さっきの話じゃありませんけれども、やっぱり、少しでも可能性があるんだったらその攻撃をしていくというか、今日はですね杖の話なんですが、ちょっとあの私 が愛用しているつゆ持ってきたんですけど、これ餅つきの時に使うこうやって、本当はこうやって使うんですけどね、キネでついた餅をこうやって3人ぐらいでこねてですね、ピーッと下げて、そして板の上に置けてこうもう小さくするという、まあ、あれに使う餅なんです、杖なんですけれども、まあ、この杖に、寄りかかって、今日読んでいただきました聖書のところによると、ヤコブは最後を迎えた、そして杖に寄りかかって礼拝をしたと、ヘブル人の手紙の中でなっているわけです。まあ、創世記の方ではですね、イスラエルは神台の枕元で感謝を表したというふうになってますけれども、これはですね、どうやら翻訳の問題があるようでありまして、新約聖書の方では杖にこう寄りかかって神様を礼拝し最後の息を引き取ったと、こんなふうなことになるわけです。今年の夏、上門豊明さんは、霧島教会で1ヶ月実習をさせていただくことになりました。で、どうしてその1ヶ月間の実習をというふうに考えたかといいますと、もうお分けにならなくても結構ですけれども、イエス様がお弟子さんたちを訓練なさるときにですね、こんな話をなさったのを覚えていらっしゃると思うんですね。マルコによる福音書の6章の6節以下のところですけれども、それから12人を呼び寄せ2人ずつ組にして使わすことにされた、その際汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖1本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。どこでもある家に入ったらその土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようとしないところがあったら、そこを出ていく時彼らへの証しとして足の裏の埃を払い落としなさい。なんとね、ささやかな抵抗かと思うんですけれども、そんなふうにしてですね、お弟子さんたちはイエス様に言われて杖一本を持って、お弁当は持ってたかどうか知らないんですけれども、杖一本を持ってですね、いろいろとその、ユダヤの国のあっちの町こっちの村をずっと巡り歩いてイエス様の救いを述べ伝えていったわけですね。彼らは行った先々で迎えられて、そして福音を述べ伝え、そこでイエス様を信じる者が起こされて、彼らはそこで食べ物にありつくことができたのでありました。しばらくして彼らはイエス様のもとに帰ってまいりまして、イエス様、天からサタンが落っこちるのを見ました、神様の御業が至るところで現れて私たちはその恵みを拝見いたしましたという報告を持ってきたんですね。何にもなしにしばらくの間こう伝道実習に行く、豊明さんこれやってみろというふうに言ってですね、今回はもう何もお金をあげないでですね、ただ片道だけの飛行機の代金は私がプレゼントするからねと言ったんですけれども、それで夏休み1ヶ月間を過ごすように彼はすることになりました。楽しみにしてるんですけど、まあしかし今だったらね、この杖持ってって何にするかちょっとわからないんですけれども、お弟子さんたちは一体なんでこの杖を持つようにイエス様から言われたんでしょうか。ちょっと余談ですけど、マタイによる福音書の10章のところでは杖も持っていくなとこう言われています。あれ、イエス様どっちなんですか、持って行っていけないんですか、持っていくべきなんですか、本当はどっちなんですかっていうふうにまあ思うんですけれども、多分どっちも正解なんじゃないだろうかと思うんですね。イエス様は多分1回だけじゃなくて何回も お弟子さんたちを派遣された。ある時は杖を持っていけ、ある時は杖も持っていくなという、そういう話があったんかなというふうに、私は思うんですけれども、いかがでしょうか。さてヤコブさんはこの杖に寄りかかって神様を礼拝したと書かれてありました。もうご承知のようにヤコブは羊飼いを長い間していた人でありました。今日は週報の表のところに羊飼いの、これはどこですか、ポルトガルですかね、写真を印刷しておきましたけれども、羊飼いが使う杖というと大体このぐらいの長さだそうです。もうちょっと短いのを持っている人もありました。長いのを持っている人もありました。まあ大体この肩の高さぐらいだろうと思います。で、この杖というのは非常に原始的な道具だと皆さん思いませんか。私が小学生、中学生、小学校の高学年の頃、そして中学生の頃まで家で、うちは農家でしたから、こういうですね、杖あるいは棒をよく使いました。標準語じゃないと思うんですけれども、刺すという棒があったんですね。で、刺すというのは、この辺にですね、名前は反対じゃないかと思うんですけど、この辺にちょっとこう引っ掛けるような金がついておりまして、で、これに物をこうかけて、いわゆる天秤棒なんですけれども、こうやって物を担ぐ道具でしたですね。で、真ん中はちょっと太くなっておりまして、まあ、肩に優しくというふうになっておりました。それから山彦というのがありまして、わかります？山彦、尖ってるのが山彦でしたよね。はい。でね、稲刈りをするときに、これくらいの束を作るじゃないですか。これくらいのね。で、稲がこう、大きさこのぐらい。で、その束に、乾いたやつを束にして、そしてそれを集めて、小積み、わら小積み、あるいは稲小積みっていうのを作るんですけれども、その、稲を刈って集めたやつを、こう、一つの束にしたやつをですね、その山彦っていうのは先が尖っておりまして、バッと突き刺して、両方に、そして2はこう傾けていく、して集める。ちょっと力のある人はちょっと長い山彦を使いまして、その先端を尖らしておいて2羽ぐらい重ねてですね、こうやって後ろに2つ前に2つやって、こうこうこうこういって、バッ下ろしてですね、その仕事をするというようなことをやっておりました。これはですね、本当に便利な道具だろうと思います。まあ羊飼いさんたちがこれを持っているのには、いくつかの理由があったそうですけれども、一つはこの棒をですね、こうやってしますと突きつくことができますよね。からやっぱり一番まあ便利なのは、これでバンとこう叩くと、そう、もう多分人間の頭も割れてしまうと思うんですけれども、結構な武器になると思うんです。まあ、ですから、もしその登山をするときにですね、熊に出会ったら、まあ大きな熊であってもですね、本当によく狙って腹の頭ぐらいこれでガンってやったら、まず大丈夫じゃないかなと思うんですが、まあ、私は実際にそういう経験がないので、その時どうするか分かりませんけれども、皆様だったらどうなさいますでしょうか。まあ、今日はその杖の話でありますけれども、ヤコブはその杖をに寄りかかって、もう息を引き取る時に神様を礼拝したというのであります。なんで彼の枕元に一本の杖があったんでしょうか。まあ、日本だったかどうか分かりませんけれども、それはですね、もしかするとヤコブはいつも杖を持っていたっていうか、持ち歩いていたというか、自分の愛用の道具だったんじゃないだろうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 創世記のですね32章のところにこういうお話が出てきます。創世記の32章の、10節11節あたり、ヤコブがおじさんの家から出てですね、家族と一緒に、自分のふるさとに帰るんですけれども、いよいよお兄さんと会わなければならないという時になりまして、昔お兄さんを騙してたもんですから彼は本当に不安になるわけです。その時に彼はお祈りをいたしました。そしてこんなふうな祈りを捧げたと書いてあります。創世記32章の11節ですかね。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。彼は自分が今まで歩いてきた道が本当に、まあ人を騙したり、お父さんも騙したことがありましたけれども、そういうことの連続であったということを彼はここで悔い改めているんだろうと思うんですね。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エソーの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。こんなふうにもうヤコブさんはですね、必死の祈りをして神様のお守りというか約束をですね、獲得しようとするわけですね。まあ彼がこの言った言葉の中に、私は杖一本でふるさとを出て、そして今はなんと二つの陣営、もう何十人というですね、子供や孫やその羊やロバや入れるとたくさんのものを持つに至りました、神様ありがとうございますと、こう彼は神様に感謝の祈りを捧げているわけです。この時に彼はやはり杖を持っていたんじゃないでしょうか。そしてこの32章の一番最後のところでも、これも前に一緒に皆さんと学んだところですけれども、ペヌエルでの格闘という見出しがついておりまして、いわゆる御使いと、一説によってはイエス様と相撲を取ったというですね、そういうまあお話が出てくるわけです。そしてなんとヤコブさんはその御使いに勝つわけです。それでこの御使いは一番最後のところでこんなふうに書いてあります。ヤコブがペヌエルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇った。ヤコブはももを痛めて足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今でもももの関節の上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブのももの関節、つまり腰の筋のところを打ったからであるというふうに書いてあります。彼はどうやら腰を痛めたようであります。他の翻訳では彼は鼻孔を引いていたというふうになっておりました。もしかするとそれ以来もっと彼は一本の杖を離せなくなってしまったのではないでしょうか。さっき話した豊明さんもですね、今から3年前に進学校の受験の前に、確か進学校 の体験入学っていうのがあった時に、その何日か前に彼は膝でしたけれども、膝を痛めまして、うちの玄関にあった母ちゃんのステッキをですね持って、進学校千葉まで行ったことがあります。いやー、皆さんからすごく親切にしていただいて、羽田空港ではなんか車椅子にですね乗っけてもらって押してもらって、すごく良かったなんて言ってましたけれども、まあ杖を持ってると優しくしてもらうということもあり得るわけです。 おそらく彼の一生はずっと杖と共に歩む人生であったかもしれません。ここで別な質問ですけれども、昔々このイスラエルの国では契約の箱というのがありました。お分かりになるでしょうか。エジプトの国を出るときにイスラエルの人たちが、モーセが一つの箱を作らせまして、その周りを全部、金でですね、金箔で覆ってですね、もうそれは見事な箱でございまして、でその四隅のところにですね、何かこう見つかりがひらひらと舞うようなそういうものも作ったりしてですね、たくさんの祭司たちがですねそれをこうやって担いで、まあ民がこう移動するその先頭の部分を担ったんでしたけれども、その契約の箱の中に皆様何が入ってたかご存知でしょうか。日本では三種の神器というのがあるんだそうですけど、なんか鏡と、それから勾玉とそれから剣が入ってるんだそうですけれども、はい、聖書に出てまいりますその契約の箱の中に入ってるもの3つ、いかがでしょう。はい、10回の石の板、もう一つは、お、そうですね、黄金の壺に、入っている、天から降ってきたマナ、不思議なマナ、腐らなかったんでしょうかねでもう一つ、はい、これですよ、これ、はい、モーセが持ってた杖は忙しくて多分使用中だったと思うんですけど、お兄さんのアロンが持っていた杖がその中に入っていたそうです。でそのアロンが持っていた杖はですね、まあ、ある時ちょっとイスラエルの人たちが問題を起こして、神様がですね、私はアロンを選んだというふうにおっしゃってですね、そのアロンが持っていた杖からこう芽が出てきて花が咲いてアーモンドの実がなってたそうですけど、まあ、不思議な話ですが、まあ、そういうその杖がですね、その契約の箱の中に3つ入っていたわけであります。杖というのは実はとても大切な意味があったということであります。何よりも杖は神様がこの人を選ばれたというその権威の証明の飯の象徴であったわけです。まあ、それで今ローマ法王さんやなんかもこうね強を持ったり、イギリスの女王様がですね、やっぱこういうちょっとキンキラキンのね棒を持ってるようですけれども、そんなことするんでしょうか。はい、そのようにしてですね、ヤコブは彼がずっと大事にしてきた杖に寄りかかって礼拝をしながら、そのいよいよ臨終の時を彼は迎えたのでありました。そして最後にもう一つ皆様にお話ししたいのは、皆様もよくご承知の詩編の23編にあります、あの杖でございます。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけるというふうに書いてあります。ダビデは自分が神様に養われている、神様に大 切にされている一匹の羊、一頭というんですか、一頭の羊だという告白をしているんですよね。今日は礼拝の中で賛美歌270番を歌いました。実はこれ先週も皆様ご一緒に歌っていただいたんですけれども、もう一回ご覧いただきたいと思います。賛美歌270番、信仰こそ旅路を導く杖、弱きを強むる力なれや。なんとこの杖は力の象徴であると、まあ、この賛美歌は歌っているわけですね。4番にも杖が出てきました。信仰をぞ我が身の杖と頼まん、鋭き剣も比ぶべしや。刀よりもこの杖の方が役に立つぞとこう言っているようでございますけれども、この賛美歌270番は杖の歌と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。さあ私たちはどうしましょうか。この杖に寄りすがって最後に神様を褒めたたえ、神様に自分自身を差し出していって、神様に感謝を捧げていったあのヤコブのように主を礼拝してまいりましょうか。教会がする一番大事なことはやっぱり礼拝だと思いますけれども、いかがでしょうか。ここで神様の御言葉を聞き、神様の恵みを褒めたたえ数え、そして私たちが神様の器として神様のしもべとして歩んでいく、そのようにしてお互いに励まし合う、それが教会であろうと思います。何はなくとも礼拝がある、これが大事なのではないでしょうか。イエス様はこうもおっしゃいました。人数は関係ない、2人、3人、私の名によって集まるところにはそこに私も共にいるとおっしゃってくださいます。人数は関係ありません。私たちが本当に主の名によって主を礼拝するために、主を褒めたたえるために礼拝に集う、そのような礼拝は大きな祝福、大きな証となっていくのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの礼拝はいかがなものでありましょうか。真心を持って、霊と誠とを持ってあなたを礼拝する、そのような礼拝になっているでしょうか。どうか私たちが十字架につけられた、私たちのために十字架にかかってくださったあなたを仰ぎ見つつ、本当に悔い改めてあなたの前にひれ伏し、主よ、我が神よとあなたを礼拝させてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。